イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオ、どうもこんにちは。
どうもこんにちは。元気系シンガーソングライター、アツと
ただの人、ただエリカです。
はい、
いやー、6月15日です今日。
そうですよ、
あっという間に6月も終わりです。
本当ですね、早いよね。
いやいや、終わってはないけどね。
まだだけどさ、でも今年もう半年だもんね。
そうですよね。まあこれをね、お聞きの私たちと同じぐらい、うん、もしくはそれ以上の先輩方は、うん、はい、もっと私たちより早く
感じてるかも、
感じてらっしゃると思うんですけど、今日は多分ね、私たちのもしかしたら半分ぐらいの年の子たちが、うん、この番組を聞いている可能性がある。
そうですね。
ということで今日は、うん、アツエリ陳道中、うん、1回お休みでして、はい、先日の公開録音、うん、6月10日、うん、イオンモール名和で行われました祭り9のスペシャルライブの模様をお届けします。
そうですね、
まあ、こいちゃ男性に失礼かもしれないけど、うん、かわいいのよ ね,
ね、
私あのボイメンファミリー祭りっていう名古屋でやったライブとか、うんうんうん、まあ、もちろんこのレディオキューブでたびたびやっている公開録音とか、ね、うん、見てますけれども、うん、もうね、本当にキュンキュンしてくる
ね。
元気ももらえるし、やっぱりあのボイメンファミリーっていうのは全体的に一生懸命元気いっぱいに取り組むっていうのが一番の売りなので、
うんうん、そうですね、見てるこっちにもそのパワーが届くみたいなね。
もうそうなのよね。さあ今回のライブにサイリウムが何本集まったか、
うん、懐中電灯持ってきてる人もいるかもしれないからね。
いや、あの西城秀樹さんのライブではないので、発祥はそこからですけどね。違いますよ、はいはい、ということで、祭り9ボーイズ&メンの弟分として、うん、活躍している7人のグループのみんなです、うん、ぜひそのライブの模様をお楽しみに、はい、ではその前に、うん、映画紹介いきましょうか、はい、ザックバランに映画紹介をします。お付き合いください、はいはい。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、いつものこの方がやってまいりました。
109シネマズ名和という映画館で働いております伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週末公開の映画教えてください。
はい、今週末公開の作品、今日から始まる、
今日から公開
映画が3作品。
はい、3本。
はい、まず1個目、
はい、
忍者バットマン。
ほう、
アニメなんですね。ほうほう、アニメなんですけども、
はい、
外国人が、うん、よく日本人をリスペクトして作ったみたいな風に見えるじゃないですか、
うん、
実は日本のトップクリエイターたちが集まって作ったっていう、日本が世界に放つ作品なんです。アメリカでも人気のバットマン、うん、
はい、
DC コミックなんですけども、うん、こちらのバットマンがタイムスリップして日本の戦国に来たらどうなるのかっていう
斬新ね、
もうね、奇想天外な話。
ほう
となってまして、
はい、
戦国タイムスリップアクションとなっております。監督が水崎純平さん、脚本が中島和樹さん、
はい、
キャラクターデザインが岡崎隆さんと有名どころが揃っているので、名前聞いて、お、それだったら見たいわっていう、
ね、
グレンラガンとかね、
世界的にもだから注目なんじゃないですか。
もうそうですね、アニメ好きな外国人の方も注目しているクリエイターたちが作っているので、ね、バットマンも気になるし、クリエイターのことも気になるっていう感じで注目はされてると思います。
そうですよね、はい、日本が世界に放つタイムスリップアクションエンターテイメント、忍者バットマン、6月15日本日公開となってます。
熱、はい、い、そして、うん、メイズランナー最後の迷宮、6月15日の金曜日、うん、本日より公開しております。
はい、
2014年に第1作目が公開され、うん、
ありましたよね。
そう、うん、迷路に閉じ込められた青少年たち、うん、なぜ閉じ込められたかもわからないし、うん、脱出も不可能、
うん、
まあ、その中から迷路を攻略すれば出れるんじゃないかという話だったんですけども、そういう話で、まあ、2もありの今作はラストとなる3作目となってまして、
うんうん、
巨大な迷路に挑んで、まあ、1では、まあ、とりあえず1個目の迷宮はクリア、
うん、
で出たと思ったら灼熱砂漠だって、それも迷路だった。
ほう、
2ですね、
うん、
じゃあそれも攻略した今、
うん、
青年たちはなぜそんなことに、誰が何のために僕たちを、うん、という疑問に突き進んでいく、謎を解くために仲間を救うためにまた最後の迷路に挑むことになるというお話なんですね。
ワンツー見てない人は楽しめますか。
だってもう一度迷路に挑むので、迷路を知らなくても楽しめますよね、う
ん、あ、なるほど。
で結局最終的な謎が解けるのは今作なので、今作を見ていただけば、
そうか、すっきり、一番すっきりするところだよね。
そう、
なるほど。
逆に1話に戻ってもらうことも可能と。
そうですね、なんでこうなった
んだろうみたいな、うんうんうん、で1話2話を見てもらうという方ちでも大丈夫ですね。レンタル屋さんでお願いします。
はい、メイズランナー最後の迷宮、6月15日本日公開です。
そして、はい、これに来てほしい、
おお、一番一押し、
はい、はい、空飛ぶタイヤ、6月15日の金曜日公開となります。ドラマもありましたよね、
はい、
今回は映画ということで、ね、キャストは一新、永瀬智也さん、うん、主演です。
うん、
他高橋一生さん、
はい、
ディーン・フジオカさん、
おら、
深田恭子さん、
あららら、
他多数豪華キャスト出演となっています。池井戸潤さん、池井戸さんのベストセラー小説の映画化作品となっているんですが、どんな話か、空飛ぶタイヤっていうタイトルだけラジオから流れてきても全然わかんないかなと思うんですよね。え、空飛ぶタイヤ何、ファンタジーみたいな。
だってあの永瀬さんタイヤの CM してるじゃないですか。なんかごっちゃになるよね一瞬ね、
飛ぶんだあのタイヤみたいな。
そうそうそう、
ファンタジーじゃないから。
あ、違う。
これは、はい、大企業のリコール隠しを暴いていく話なんですよ。ただ、うん、それは大企業ですよね。中小企業の永瀬智也さんが演じる社長の会社ぐらいでは太刀打ちできないような大企業のリコールを暴かないとダメなんですよね、みんなのためには。
なんか難しいところやね、立ち位置的にも、
うん、なのでいろんな立場の人が出てきます、うん、大企業でそういうリコールを出さないように上から指示されている人、うんうんうん、で同じ大企業系列で銀行でお金を貸しているんだけども、そんなリコール隠すような企業に金を貸すってダメじゃないですか本当は。
あ、そうかそうか。
でも同系列だから貸せって言われてて、うん、疑問に思ってるけど言えない、
あ、
抑えられている社員ですね、
はいはいは
い、とそのリコールの機会のせいで被害を被ってしまった人を助けるために動かないといけない人たちの話。
あ、いろんな角度の人たちの気持ちが入ってるわけですね。
そうなんです。大企業相手にそれは一丸となればなんとかなることもあるんだけども、うん、いろんな思惑があって、
そう、ね、
なかなかそれができない。
今の現代にもそういうのがあるからね。
そう、わかりますよね、こういうやきもきする感じ、
しがらみとかね、
上に押さえつけられて出れないバイトみたいなね、いろいろとあるんですよ。
自分の話かい
という形でですね、はい、うん、正義とは何か、
うん、
守るべきものとは、うん、そこにたどり着くまでのストーリーとなっておりますので、はい、ぜひ見ていただきたいです ね
空飛ぶタイヤ、こちら6月15日金曜日、はい、本日公開です。
はい、熱い
で良さそうなものが持ってきていただいているので、
はい、いいですか紹介して。こちらストロベリーティー、今回はストロベリーを題材にいろいろ派生させてみました。ストロベリーソーダ、炭酸で割ったストロベリーのシロップですね。こちらがティー、紅茶で割ったストロベリーのシロップ。
いただきます。あ、美味しい、飲みやすい、すごく
美味しい、美味しい。
ストロベリー感があるし紅茶感もある。
あの白桃ソーダと北海道メロン、はい、北海道メロンソーダ、はい、ということで480円、
480円となっておりますので。そしてもう一つ、
フライドポテトを、うん、売ることになっちゃいました。
ねえ、ほんとメニュー増えるよね。
もうめんどくさくてしょうがない。
もうスタッフ的には
そう、ポテト、うん、ちょっと1個
細いやつじゃないんだね。
あ、そう、あの太切り
ナチュラルカットっていうの、これ食べ応えありますよね。うん、ホクホク、
ホクホク、
うん、ちょっとこう小腹空いた時とかにはちょうどいいサイズですよね。これちなみにおいくらですか？
350円です。
350円です。メニューがだからとにかく豊富になったので、ぜひあのそちらの方もチェックしていただきながら、
はい、
まあいろいろと映画も新しくね、始まってきますので、ぜひご覧いただきたいなというふうに思います。
よろしくお願いします。
以上、109シネマズ名話の伊沢さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあここからはですね、うん、先日、6月10日にイオンモール明和で開催されました公開録音のゲスト、祭り9の皆さんのライブの様子をお届けしたいと思います。
行きたかった。本当に行きたかった。
なんかね、その思いだけがね、亡霊として会場に来てましたよ。
怖いわ。じゃあ皆さんぜひしっかり聞いてちょうだい。
はい、はい、
皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
僕たちは
祭りナインです。
お願いします。
よろしくお願いしま す。
では改めまして、それぞれ自己紹介からお願いします。
はい、はい、
はい、緑色の17歳最年少ピチピチ横山といです。お願いします。
よピチピチ
よピチピチ。はい、青色の17歳高崎樹京です。よろしくお願いします。
イエー、樹京。
はい、白色18歳の浦上拓也です。よろしくお願いします。
イエー、タン。
はい、ピンク色20歳の神田陸斗です。よろしくお願いします。
イエー、キャット
。はい、紫色20歳の清水坂之です。よろしくお願いします。
イエー、タカ君。
はい、黄色18歳、野々田奏でです。よろしくお願いします。
はい、赤色18歳、リーダーの寺坂雷賀です。お願いします。
寺坂、
はい、
先ほどね、ちょっと 聞いたらね、令和に、はい、このイオモール令和に来ていただくのは昨年の7月デビューのシングルのね、
夢見越しの、
そうなんですよ、あ、夢見越しの時にお越しいただいて以来なので、まあ、約1年ぐらい、
うそやん、
行きたかったね、
はい、恐ろしい時の流れが、
いや、本当ですか。
そうなんです。だからデビューしてからそれぐらい時が経ったってことなんですけど、改めてこの祭り9としてこの1年どうでした？
いや、もう本当に
あっという間でしたね。
あっという間で
したね。始まった年なんで、
はい、
僕たちも、もう頑張るぞっていう気合でやってたんで、
は
い、
うん、
なんか無我夢中な感じでしたね。
確かにそうですよね。
そう、そんでね、この番組アツとエリカとみんなのラジオのそのエリカの部分がね、今日ちょっと来れなかったんですけど、
エリカ様が、
そうなんですよ。ただエリカさんとはね、皆さん一緒に番組やったりとか、
そうですね、そうですね、
されてるということで、
日本三大エリカさんですよね。
もう言ったもん勝ちですけどね。エリカさんからリーダーのライガ君、ふわっとした感じって言ってました。
確かに言われてるよ。
ありがとうございます。
褒めの言葉とか褒めたられるの
、他のメンバーのことなんかおっしゃってました。他のメンバー、
あ、なんか三重県出身の子もいる
よって言って、僕のことですね。嬉しい。
なんかじゃあ三重県のおすすめの観光スポットとか、
はい、ありますよ、はい、あのエスカルゴ牧場ですね。
おー、はい、怖なところ来ましたね。
もうこれ三重県何回来ても言うんですけども、エスカルゴ牧場ってあの松阪の方にあるんですよ。
ありますね。
もうそこでエスカルゴがいっぱいいるんです。あのカタツムリね、
カタツムリですよ。
カタツムリがバーっていて、その中から一つエロンでしょ。
ちょっと
エロンでしょ。
大変だな、
まだそんな時間帯じゃないね。
エスカルゴ好きすぎてね、エロンじゃった。
好きすぎて
ね、
エロンじゃった。
エスカルゴをエロンで、
選んで
食べるんですよ。珍しくないですか、エスカルゴを養殖してるところなんて。
そう、ないんですよ、養殖されてる。
食べるの、
食べるの。
ライガどうした、ライガどうした。
かわいそうだよ。
は、すべての植物に謝る、それは。じゃあ
確かに、
そうだね、そう、確かに。じゃあせっかくなんで、もうこの際、はいはいはい、まあ、今今日不在ですから、はいはい、エリカさんに物申したい、ダメ出ししたいみたいな一言があれば、はい、ね、これ多分ラジオ電波を通して聞いてると思うので、
はいは
い、エリカさんにこれ言っときたいみたいな。
エリカ様出たがりすぎません。僕はずっと思ってましたね。祭りない7人いても食われかけるっていうのがいつも。
あ、そうですか。
もうちょっと引いていただきたい。
俺
出ろって口、出ろって
口。なるほどなるほど。さあ、それではあのラジオを通して皆さんにお知らせしたいことがあれば最後にお願いします。
はい、僕たち祭りナインがですね、はい、夏フェスを開催いたしまーす。
おー、すごい。
タイトルがですね、祭りナイン夏フェス日本一縁起のいい夏フェス
ゴリ
ゴリというタイトルになっておりまして、
いいね、
まあ、
いいね、
今回4都市で開催するんですけれども、はい、名古屋、関東、大阪、
うん、
そして福岡でやるんですけれども、はい、まあ、このライブがですね、皆さんの夏パワースポットになったらいいななんて思います。
は
い、
おー、ご利益あるように
いただけたらなと思います。
ねえ、演技いいですもんね。
はい、まだ一般発売はまだか。
ね、16日なので。
あ、じゃあ明日からというか。
はい、そうです。
16日からだからね、おめんなね。
はい、初めてね、聞いてるリスナーの方もぜひ来てほしいなと思います。
待ってまーす。
待ってまーす。
よろしくお願いします。
まあ、他にもいろんなイベントはね、
19日
はい、
に、
はい、
名古屋の方なんですけど、はい、イオンモールの名古屋港の BM スタジオで、はい、僕ら祭り内のライブもあるので、
はい、
ぜひ三重県の方もね、名古屋に遊びに来てくれたらなって思います。よろしくお願いします。
はい、
行きますよね。は
い、ありがとうございます。
お願いします。
祭り内の皆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日は6月10日、日曜日にイオンモール名和で行われました祭り9のスペシャルライブの模様をお届けしました。うん、
はい、
すごいね。言っといたね、でもちゃんと私は当日行けないけど、
うんうんうん、
祭り9が私の番組に来るから私は行けないけど。
すごいね。
そしたらちょうどその場にいたのが、そのボーイズ&メンの、うん、 本体の方の、吉原くんっていう子が、うんうん、ちょっと意味が分かんない
本当だよね、自分の番組なのに。
そうそう、アツとエリカとみんなのラジオですが、エリカはいません
ありえるんかいみたいな話ですね
でもこうやってね、祭り9のみんなもそうだし、うん、あとはあの研究生も前来てくれたけど、ね、うん、本当にあのボイメンファミリー定期的に来てほしいですね。はい、あの1月14日、うん、来年の1月には、うん、名古屋ドームでのライブを控えているボーイズ&メン、うん、まあ、おそらくそのグループでみんな出るんじゃないかなと思うんですけど、4万人だよ、
すごいね。それに向けてこうみんながこう力を、ね、注いでいくわけですもんね。
すごいファンの力っていうのがダイレクトに
そう、
ね、彼らを支えるっていうのはまさにこのことですよね。アツエリも細々と頑張りますのでよろしくお願いしますさあ、こちらめぐころさんからのメールです。アツさん、5月31日、はい、お誕生日おめでとうございました。
ありがとうございます。
素敵な1年にしてくださいね、はい。そういえばライブといえば、アツさんもライブがあったんですよね。
そうなんですよ、この前、ね、6月の3日それこそ41歳になって初のライブが、はい、四日市にありますなごみカフェゆるりというですね、はい、古民家カフェで、はいはい、開催しました。
どうでしたか？
ま、結構家族で来てくださる方が多くて、下はもう本当に5歳の子から、
お
上はもう本当70代の方まで
幅広いですね。親戚の集まりです ね、 ですね、まさに。
で、あの古民家カフェなんで畳の上だからみんな法事かっつって親戚一度集まった法事みたいだねって言って本当に和やかな。
そうなんですよ、土間になってるんですよね。
そうですね、
で結構広くって、
そうそうなんですよ、
どうでしたか？
今回はね、うん、自分の顔はめを作って持って行ったんですよ。
顔はめっていうのよく観光地なんかで見られるような、はい、
ありますね。
自分の顔はめ
自分のほぼ等身大の、まあ、写真を引き伸ばして、うん、顔をくり抜いて、これあの映画紹介の109シネマズの伊沢さんにご協力いただきまして。
あ、伊沢さん作ったの？そんなのもできるな、うん、あの人。そうなんですよ、あのただの映画館のスタッフではなく結構手先が器用なスタッフなんですよ。
ディスプレイをね、いろいろされてるので、はい、そういうのできるって聞いたらできるんじゃないっていう話でパパパッと作ってくださって、
うん、すいません、あつさん、私ライブの模様をお聞きしてるんですけれども
あ、そうですか、夢だったんですよ、その自分の顔はめ
あ、まあね、あのあつさん顔はめが大好きで、ご自身のインスタグラムで顔はめだけをひたすらアップするっていうことをやってらっしゃいますけど、
自分が顔はめてもさ、もうこれほど意味ないことないじゃないですか本人だからさ
これほど意味ないことない ね、
ね、うん、そのバカバカしさがまたちょっと面白かったですね
すごい、でも聞いてるだけでなんか時間の無駄って感じの話でしたけどあの今ねお聞きの皆さん、祭り9目当てで聞いていただいてる方もあるかと思いますけども、はい、こういう変な人もいるんだって、
はい、方向性はちょっと違うけどだいぶ、
まあ、祭りちゃんたちのね、あの顔はめだったらもうみんな楽しく
って、あ、そうだね、
でも意味ないよね。
そうだよ、
イケメンが見たいのに
隣に立ってもらう、
あ、ボードなんじゃない？そういうことか、
壁ドンしてる写真とかいい、
あ、
そこに
立つ、今度事務所に行ってみようどうですか
ねえ
ということで皆さんお付き合いありがとうございました。で、来週からはまたアツエリ珍道中、うん、玉木町編をお送りしますので、はい、こちらも YouTube の映像と合わせてお楽しみください。アツ、はい、とエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。バイバイ、バイバイ。